ご神君、一つ、神信心の亡き人は、親に子の亡きも、人の道を知らぬも同じことぞや。天地の大霊に対する小天地的小分霊である私ども人間が、天地との関係、関わり合いを知れば知るほど、その道理に基づく生き方をせずにはおれぬ。それを教祖は、親神と氏子と説かれた。いわば人間は神の眼であり愛し子である。私どもがその心になって、子が親に対する思いを持って向かえば、そこからなるほど親神様だなという見かけの実感が限りなく広がっていく。信心はそこが分かり、ここを進めていくのがお道の信心である。世の中の難儀のもとは、人々の神の心に沿わぬからなり、親神の心に沿わぬからなり。天地駆けつけにあります。おかげは我が心にあり、おかげは私どもの心にあるといういただき方と、おかげは和らぎ喜ぶ心、我が心にあるといういただき方がありますが、教祖様は我が心とは和らぎ喜ぶ心、我が心と書くとおっしゃっておられますように、これは私どものもちろん心でありますけれども、私どものどういう心であるのか、私どもの和らぎ喜ぶ心、我が心にあるといただくのが一番いいように思います。ところが、さあその喜ぶ心ということになりますが、その問題があるとき、難儀なことがあるとき、私どもの願い事を叶えてほしいと思うとき、そういうときにおかげをいただきたい、いわば助けてもらいたい、神様に私どもの願い事を聞いてもらいたいと願うわけですけれども、その願い事を聞いていただきたいと神様にお願いしたら、そしたら神様がおかげは和らぎ喜ぶ我が心にあるぞとお示しくださったわけですから、天地書きつけを持ってですね、ですからその和らぎ喜ぶ我が心をいただこうと、いただけよと、そこにおかげがあるぞと、ですから我が心になろうといたします。和らぐ心をいただこう、喜びの心をいただこうといたします。それでその喜びの心とはどういう、どこにいただけれるのか、私どもが喜ぶという心、その普通でいうところの喜びの心と、ここで神様がおっしゃるところのいわゆる和らぎ喜ぶ心と言われることの、この喜ぶということ心、これはがですね、いわゆる念画のが、画商のがを書いて喜ぶ、いわゆる喜怒哀楽の喜びの喜であったり、歓喜の歓であったりではないわけですね。念画の画、画商の画を書く喜びだとおっしゃるわけですけれども、どう違うのだろうかと思いますね。年賀のが新しい年が来て、まあことほぐというのでしょうか、喜ぶ、新しい年が来て喜ぶ、新しい年が来ることを喜ぶ、まあ将来を期待しての喜びというようなことでもあるかもしれませんね。このここに言われるところのおかげは我が心にあり、和らぐ喜ぶ心にあるというこの喜びは、 まあ私どもが一般的に喜ぶのは、それこそ欲しいと思っていたものが季節していただけた時とか、美味しいものを食べた時の、食べたいなと思っていたものを食べれた時の喜びとか、いわゆる私どもの、まあプチ贅沢とでも言うのでしょうか。もちろん大きな贅沢ができれば、贅沢をしたいと思っている人が多いことでしょうから、それは喜びでしょう。それこそ100万円の自動車を買いたいと、そこに100万円の自動車が買えて喜ぶ。いや、それ以上に、もし500万円の車が買えたら、外車に乗れたら、それこそ普通のそこに走っている車も買って喜ぶ。それがもしそれこそロールスロイスでも買えたら、そして乗れるような身分になったら、まあこれこそ喜ばしいことだなと、そこに喜びを感じるのかもしれません。いわば私どもの願い事が叶うところに感じるところの喜びというものがありますが、そういう類の喜びではないように思いますね。神様がお示しくださるこの和らぎ喜ぶ心という、その喜びの心、これは私どもの願い事が叶った時に喜ぶという、その喜びではないように思うのです。あ、今少しお勇みがあったように思いますね。ではどういう時に感じる喜びを持って、この我が心の我の心というのか、神様が求められる願われる喜びというものはどういう類の喜びか、これは単に私どもの我情我欲が叶った時に喜ぶ、その喜びではない。信心の驚きと喜びということを師匠は大坪宗一郎氏は教えてくださります。この信心の驚き、そして喜び、そういう喜びが一つにはあるのではないかと思いますね。いわゆる願い事が叶った時の喜びではない、信心の喜びだと。私どもの心の中に信心の喜びが湧いてくる、その信心の喜びが我が心の和らぐ心、喜ぶ心の、喜ぶ心の内容だと。もちろんそればかりではないでしょうけれども、少なくとも我情我欲が叶った時の、願い事が叶った時の喜びの喜びではないということは明らかだと思いますね。ただ私どもの思い通りになったことに喜びを感じるという喜びには、まあ少しは神様の心に通うのかもしれませんけれども、それほどに通うものではない。まあ喜ばないより喜んだ方がマシだろうというぐらいの喜びでしょうかね。積極的に神様にの心に響くものではないように思いますね。さあ、ただわがままな願いが叶った時だけの喜びですから、それは天地書きつけにある和らぎ喜ぶ心の喜びの心の範疇ではない。まあ多少はあるかもしれませんけれどもね。ここで言われるところの喜びの心は、それは私は一つには信心の喜びだと。信心の喜びを持って和らぎ喜ぶ我が心の喜びの心というのだと思いますね。信心の喜びというものは、これはやはり稽古をしなければ得られるものではありませんね。 その昨日はお供え物を買わせていただく、それでまあカスコに行かせていただきましたが、その行きでしたか帰りでしたか、公園でパラグライダーですかというパラシュートみたいなのをつけて風に乗って、まあ浮くというのでしょうか、飛ぶというのでしょうか、まあよく山から降りてきたりしておられますが、あれを稽古をしておられるのにを見させていただきました。まあそれとまあ崖っぷちというようなところというのでしょうか、そういうところがあるわけではありませんから、まあちょっと風の強い広場のある公園ですが、そこからどうやって、まあ、どこかへ飛び、まあ、そのパラグライダーで降りるというわけではありませんでしょうから、その、何か風をつかむというのでしょうか。そういう稽古をしておられたような感じがいたしますね。風がちょっと吹いてくる。まあ、昨日は少し強かったですが、その風に向かって、そのパラグライダーですか、それを広げて、そうするとパラグライダーの風を受ける分がふわっと上に上がるわけですね。で、まあなかなか強い、あれで強い風が吹いてくると、ちょうどタコが上がるようにふわっと浮き上がるのかもしれませんが、大概のパラグライダーはどっか高いところから、まあ山の上から下の方に、風に乗って降りていくというような感じですね。昨日のは、まあ、割と広い平地ですから、そこで風が来るのを掴んで、まあ、あれで浮かび上がれれば、ありがたいことでしょうけれども、まあ、浮かび上がるというところまでは行きませんでしたね。その、パラシュートの部分というのでしょうか、そのグライダーの部分が風を張って、はらんで、上に、まあ、上がる。それを下の方でコントロールする。といったような稽古をしておられるようにも思いましたが、あれでもっと強い風が来れば、ふわっと浮き上がるのかもしれませんが、まあそこまでは見る時間がありませんでした。もう、ああいう、例えばあのパラグライダーが、もしそれで、グライダーがの部分が開いて風が来て、その上にふわっと持ち上がること、持ち上がられたら、それこそ、まあ喜びもひとしおであろうと思いますね。それがただパラシュートというのでしょうか、そのグライダーの部分を広げただけでは舞い上がることはできない。空中に浮かぶことはできない。風が吹いてくる。その風をうまくつかまなければならない。風をつかむ稽古がいるわけですね。そして風をつかむ稽古をして初めてコントロールもできる。空中に浮かび上がることもできる。やはり稽古がいります。新人にも新人の喜びをいただくというところにはやはり稽古がいります。何もせずにただじっとしておいて棚からぼた持ち的に新人の喜びが湧いてくるわけではない。なるほど、願い事が叶うという喜びならば、画商画役わがままが叶った時に喜ぶ喜びならば、これは棚からぼた持ち的に降って湧いてくることがあるかもしれませんね。しかし新人の喜びというものはそういうわけにはいかない。やはり稽古がいります。どういう時に喜ぶのか、どういうことが神様のお働きとして喜べるのか。師匠は信心が好きになることだと。で、それで信心が好きになるにはどうしたらよいか。それは信心が好きな人の話を聞くことだ。と、魚釣りに例えて教えてくださいますが。信心の喜びを感じたいなら、それこそ信心の喜びに 感じている人の話を聞くこと、どこに信心の喜びを感じておられるか、どこに神様のお働き、神様のお心を感じておられるか、それこそ行き交う車のナンバーの中からでも13という数字を見たら神様の願いが叶うことなのだ、4という数字を見たら神様の願いだ、といったような神様のお心を感じる、そこに信心の喜びを感じるという稽古をせねばなりませんし、その稽古をつけてくださる方が師匠大坪宗一郎氏でもあるわけですね。その信心の喜びを感じる、そのそれが我が心の我の心、喜びの心だと今朝はいただいたように思います。我が心の我の心は我がままが叶った時の喜びの心ではない、信心における神様のお働き、神様のお心を感じた時に感じる喜びの心だということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。